それでは通告に従いまして質問をさせていただきます。まず最初に大項目1番目、医療について伺います。安心して生活するためには、怪我や病気の時、安心して医療を受けられることが重要であります。そこで中項目1点目の地域医療について伺います。令和6年度の市民まちづくりアンケートでは、安心して医療を受けられるという問いに対し、そう思う、ややそう思うが 28.8%、 あまりそう思わない、そう思わないが 68.6% と、3人に2人の人が安心して医療を受けられるとは思っていないという結果になっています。そしてその理由として、高度な医療を受けることができないからが 39%、 診療科目が不足しているからが 27.7% となっています。留萌市内の医療機関は民間で2つの病院、12の医院クリニックと私立病院があります。こういった状況の中で、留萌市内の地域医療の現状に対する市長の認識について伺います。次に中項目2点目の留萌市立病院について伺います。病院事業会計については、令和6年度予算で14億600万の繰り出しとなっています。この額は平成30年度の14億2500万に次ぐ額となっています。また第1期からの中期財政計画期間、平成28年以降で当該年度の収支のための基準外の臨時的支出が平成28年5000万、平成30年3億、令和5年と令和6年には地域医療確保対策やエネルギー価格高騰に対する支援としてそれぞれ2億7500万円を支援するなど、ここ2年、繰り出し金が増加傾向となっています。基準内での繰り出し金の増額は諸事情や諸経費の増額などやむを得ないところはあると考えます。ただ臨時的支出について増額が続けば、市財政の圧迫になりかねないと危惧されます。そこでこのような状況の中で、留萌市立病院の開設者である市長として財政面でどのような認識をお持ちなのか伺います。また病院事業管理者として留萌市立病院の財政面での現状、現時点での財政面での見通しについてお伺いします。次に大項目2番目の会計年度任用職員の処遇改善のうち、パートタイム会計年度任用職員の期末勤勉手当について、一般職の常勤職員と同じ月数で支給することはできないか伺います。パートタイム会計年度任用職員の基本給は一般職の俸給表をもとに勤務時間数に応じて算出されています。しかし期末勤勉手当は再任用職員と同等の取り扱いになっていて、一般職と比べて低い月数となっています。そもそも再任用職員は定年後の年金が支給されるまでの経済的負担を軽減する目的で、希望する者を雇用するというものです。したがって一般職について、したがって給与等について一般職とは違う考えで作られています。さらに今年の人事院勧告では、再任用職員が一般職より低い勧告となっており、より一層支給額に差がついてしまうことからも、基本給は一般職と同じ俸給表となっているのですから、パートタイム会計年度任用職員の期末勤勉手当についても、再任用職員でなく一般職と同じ月数で支給することができないかを伺います。以上、1回目の質問とします。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
村上雅彦議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、医療についての中で、中項目1点目、地域医療について、留萌市内の地域医療の現状に対する私の認識でございますが、 地域医療を確保するためには、二次医療を担う留萌市立病院と、一次医療を担う市内医療機関との連携が欠かせないと考えております。しかし、留萌市内の医療の現状と課題につきましては、市内の民間医療機関におきましては、医師の高齢化、後継者不足により、将来各医療機関の存続が危ぶまれる可能性があること、留萌市立病院におきましては、医師数の減少や看護師不足などにより、診療体制の維持にも大きな影響を期待しているものと認識しております。また、市民アンケートの結果からは、留萌地域で高度な医療が受けることができないことや、診療科目が少ないなどの理由から、地域医療に不安を抱いている方も多いことにつきましても、認識をしているところでございます。私といたしましては、このような地域医療が立ち行かなくなる現状につきまして、国や北海道などに引き続き訴えてまいりたいと考えております。次に中項目2点目、留萌市立病院についてとして、留萌市立病院の開設者である市長として、財政面についての私の認識についてのご質問でございますが、留萌市立病院への繰出金につきましては、総務省が毎年度発出する地方公益業繰出基準に基づく繰出のほか、留萌市立病院が果たすべき役割として、採算性の確保が困難な政策的な医療、医師確保、人材確保に必要な経費を負担しているところでございます。病院の経営面では、コロナ5類移行後、国の支援がなくなり、急激な収支悪化となっている中、常勤医師がさらに減少するなど、厳しさが増しております。市民が安心して暮らし続けていくためにも、市立病院の経営改善が急務となっており、私といたしましても、管理者、院長とともに医師確保等に努め、市民生活、市財政全体のバランスを図りながら、この厳しい状況を克服し、市立病院の維持に努めてまいりたいと考えているところでございます。次に大項目2点目、会計年度任用職員の処遇についての中で、中項目1点目、期末勤勉手当についてとして、パートタイム会計年度任用職員の期末勤勉手当について、一般職の常勤職員と同じ月数で支給することはできないのかのご質問でございますが、会計年度任用職員の給与または報酬の水準につきましては、国の指針などにおいて、職務遂行上必要となる知識、職務経験等を考慮するとともに、常勤職員の取り扱いとのバランスなどを踏まえるものと示されている一方、常勤職員に適用される制度を基本としつつ、地方公共団体の実情、任用の実態などに応じた制度設計とすることもできるとされております。このことを踏まえ、留萌市では、パートタイム会計年度任用職員の期末勤勉手当の支給月数については、求める職責や職務内容、勤務時間を考慮し、常勤職である再任用職に準じたものとしているところでございます。しかしながら、近年の行政サービスの多様化、高度化が進む中、会計年度任用職員に求める職責や職務内容なども変化していることや、昨今の働き手不足に伴い、 職員の確保が困難になることが予想される中において、会計年度任用職員の期末・勤勉手当を含めた待遇の改善も検討していく必要があるものと認識しているところでございますので、引き続き職員団体との協議を重ねてまいりたいと考えております。以上です。
病院事業管理者。
村上雅彦議員のご質問のうち、留萌市立病院に関する質問にお答えいたします。大項目1点目、医療についての中で、中項目2点目、留萌市立病院についてとして、病院事業管理者として、留萌市立病院の財政面での現状、現時点での財政面での見通しについてのご質問でございますが、留萌市立病院につきましては、新型コロナウイルス感染症が確認されて以降、留萌市内、留萌医療圏の重点医療機関として、新型コロナウイルス感染症患者への対応に全力を尽くしてきたところでございます。令和2年度から令和4年度までは、国の支援もあり、経常収支は黒字で推移しておりましたが、新型コロナウイルス感染症が感染症法上で5類に位置づけられて以降、国からの支援が大幅に縮小、廃止となり、合わせて上記医が減少となり、患者数においてもコロナ禍以前には回復していないなど、経営状況は急激に悪化しているところでございます。令和6年度は経営強化プランを立て、取り組みを進めているところでありますが、常勤医がさらに減少することとなり、また地域包括ケア病棟の再開を目指しておりましたが、基準を満たすことができておらず、再開も厳しい状況となっております。患者数はコロナ禍以前までに回復できていないことからも、経営状況は極めて厳しい状況が続いております。しかしながら、一部診療科においては、非公式ではありますが、来年度以降、医師の派遣増員の打診も来ており、少しずつではありますが、医師体制の充実に合わせ、一歩一歩経営改善に努めてまいりたいと思っております。以上です。
村上雅彦議員。
それでは再質問という形で進めさせていただきたいと思います。まず地域医療の関係なんですが、医師の市内開業に向けた、市からの支援だとか助成などについての現状についてお聞かせ願えればと思います。
市長。
今、医師の市内開業に向けた市からの支援、助成ということでのご質問ですが、道内においていくつかの自治体の中では、土地の取得ですとか、医療機器の購入、建物の取得含めて、医療機器の購入といった開業資金の助成を実施しているとお聞きをしておりますが、留萌市においては、現在、新規医療機関開業にかかる支援や助成といったことの制度はないということで、ご理解をいただきたいと思います。
村上雅彦議員。
はい、今、留萌市内ということでのご回答いただきましたけれども、今後ですね、市内の開業の支援だとか、助成の拡大についてですね、する市内も含めてなんですが、現時点でのお考えについてお聞きをしたいと思います。
市長。
市内の医療提供ということで、拡充というのは、診療科目によって、必要な部分というのは あるという認識をしております。しかしながら、現在、開業している医師の経営も含めてですね、やはり圧迫をしないということも必要になってくるというふうに思っております。私としてはですね、 やはり医師会等と協議の場を設けて、まあ、今後のやはりこの今の現状、そして今後の医療をどう守っていくかというお話をですね、まあ、したいというふうに思っておりますし、医師会においてもそのような考えを持っているということで、先般会長ともちょっとお話をさせていただいたところです。まあ、今後若干そういうような形で医師会との協議を持ちながら、やはりこの一次医療についてまず議論を重ねたいなというふうに思っているところです。以上です。
村上正彦議員。
はい、ただいま医師会の会長さんともお話をしながらということで言われて、るんですが、現在開業している民間病院、ここも私立病院と同様に、コロナ禍の影響もあり厳しい状況であるというふうに、考えられます。厳しい状況です。市内の医療体制の確保という面からは、それぞれの病院ごと個々の事情があるんだというふうに考えてますけれども、その状況を先ほど言った医師会との協議だとか、そういったところも含めながらですね、的確に捉えながら、その中で持続させていくために市としてできることを検討するというようなことを考えておられるのかどうかお聞きをしたいと思います。
市長。
先ほども答弁をさせていただきましたが、今までもですね、医師会、との関係につきましては、市民健康部の担当所管と医師会との連携、また市立病院においては委員長が理事会に出席するというような形で、予防接種や保健予防事業の打ち合わせなどもしてきたところです。で、令和元年度まではですね、市内の医療機関の皆さんが一堂に会して、次年度の保健事業の実施など、医療課題に対す関する新たな協議の場ということで、地域医療対策連携検討会議というのが開催をされておりましたが、コロナの感染等の拡大によってですね、それがしばらく開催できてないということもあります。今後やはりこの検討会議をまず再開するということも大事だというふうに思いますし、まずはその中で私と医師会長がちょっと膝を交えてお話しする機会をまず設けて、今後のこの検討会議の在り方も含めてお話をしていきたいというふうに思います。まずはその段階でどのような課題が改めて見えてくるかということも確認しながらですね、進めていきたいというふうに考えているところです。以上です。
村上正彦議員。
安心した医療の提供体制ということでいけば、市内の医療提供体制の維持充実、こういったところも大変重要になってくると思っています。今の市長の方から、検討会議の開催だとかさまざま言われました。そういったところを踏まえてですね、最後に市長の考え方をお聞きして、この質問を終わりたいと思います。
市長。
同じ答弁になろうかと思いますが、やはり現状、また全国的にもやはりその、公的病院の経営状況、さまざま非常にコロナが終了した、終了してませんけども、コロナが5類に移行した後、やはりその今まで出てた国からのコロナに対する補助金なども含めて、まだまだ病床の確保などをしている状況もあったりですね、このことも含めてやはり国に対してもお話をしていかなきゃならないというふうに思っておりますし、先般も厚生労働大臣の方からも今後の医師の偏在などの 報道も見ていると、まあ、やはり国も動き出すのかなというところを感じているところです。まあ、それぞれの小さな自治体においてもやはり住んでいる人方が安心して暮らせる医療体制の維持というのはこれはもう続けていかなきゃならないというふうに思っておりますので、引き続きですね、まあ医師会やまた北海道や国などともいろいろ協議をさせていただきたいというふうに考えているところです。以上です。
村上雅彦議員。
続きまして私立病院について伺いたいと思います。コロナ禍が昨年5類になりました。しかしながら 現状まだまだコロナの患者さんがいらっしゃるという状況になっています。こういった中で診療体制、私立病院の診療体制についてコロナ禍以前と比較して変化しているところとあればですね、お伺いしたいと思います。
病院事務部長。
お答えいたします。診療体制の変化についてでございますけれども、外来診療におきましてはコロナ禍の時には発熱外来を設置しておりましたけれども、昨年の5月に、新型コロナウイルス感染症が5類に移行したということで発熱外来を、閉じたところでございます。それに伴いまして、現在は風邪症状や感染症が疑われる患者さんが見られたときには通常の内科外来の方で対応しているところでございます。診察に関わる医師や医療従事者は引き続きマスクや目の防護など感染対策を徹底しているところでありまして、また患者さんや院内に立ち入る皆様にもマスクの着用をご協力お願いしているところでございます。また入院につきましてはコロナ禍では、地域包括ケア病棟をコロナ専用病床として運用しておりましたが、5類移行に伴いまして昨年の10月から各病棟での個室管理の方に移らせていただいております。従事する職員につきましてはマスクやゴーグル、ガウンの着用など、季節を問わず、これまでと変わらず感染対策に、取り組んでいるところでございます。5類に移行して1年が経過しようとしておりますが、切れ目なく感染症が確認されております。面会制限においても完全に解除できない状況でございますが、オンライン面会の活用や対面面会におきましても一部制限をしつつも再開するなど患者さんやご家族に寄り添った医療提供ができるよう努めているところでございます。以上です。
村上雅彦議員。
はい、まだまだご苦労が多いということで伺いました。それで、今年4月から留萌市立病院経営強化プランがスタートしているというふうに理解をしていますけれども、病院職員のへの全体的な周知徹底など現状の状況についてお伺いをしたいと思います。
病院事務部長。
お答えいたします。プランの、職員の周知の状況についてでございますけれども、職員周知につきましては策定当初から段階から国のガイドラインの趣旨や策定にあたっての基本方針、またガイドラインから読み解く留萌市立病院の役割、他の病院との連携役割分担などについて毎年職員向けに開催しております予算や決算の勉強会に合わせて説明しているところ他に部長会議や幹部職員による経営会議において審議をしてきたところでございます。今年度におきましては年度当初に令和6年度に留萌市立病院が目指す方向についてと題した院長からのメッセージを発出し、また8月に開催した決算勉強会においても救急や周産期、小児医療など守り続けていくためには持続的可能な体制を確立、収支改善が必要不可欠であることを説明しまして、その上で留萌市立病院が果たすべき役割と機能を維持するためにプランに基づいた現在取り組みを確実に進めていくという必要があることを職員全体に周知しているところでございます。以上です。
村上雅彦議員。
令和5年度は資金不足に私立病院至ってないんですが、経営収支が約6億円の損失と赤字経営になっているというふうに理解をしています。今年度も半年が過ぎようとしていますが、厳しい状況がどうも続いているように見えてしまいます。今後の収支状況についてどういった展望をお持ちなのか伺います。
病院事務部長。
はい、今後の収支状況についてでございますけれども、令和6年度予算策定時、令和5年度からさらなる常勤医不足が、常勤医が減少しております。また先ほど、管理者からの答弁があったとおり、地域包括ケア病棟におきましても、7月の再開を目指しておりましたけれども、これまでの施設基準を満たすことができていない状況で、他の方策、他の要件で基準を満たすことができないかも含めて、検討を進めているところでございます。しかし、今のところ、再開のめどが立っていない状況にございます。そういった中で患者数におきましては、一般患者の回復とともに、その地域包括ケア病棟の運用再開による一部回復を見込んでおりましたので、これまでの患者数の推移からも、極めて厳しい状況に置かれております。ただこの厳しい状況を手放しで見過ごすことなく、各所管科において患者満足度の向上とともに増収策に結びつくようなことがないか、これまでを当たり前とすることではなく、あらゆる角度から検討し提案実施をしているところでございます。これからも収支改善に努めてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
村上雅彦議員。
はい、今のご答弁の中で6年度地域包括ケア病棟再開なかなか難しいということで今伺いました。それを再開するということで6年度予算を立ててだというふうに思ってますから、そうするとこれが再開できないとなると本当に厳しい、まあいろいろなことはするんでしょうけれども、厳しい状況が続くというふうに思っていますが、いかがかお伺いします。
病院事務部長。
地域包括ケア病棟の再開で患者数も見込んでおりました。実際に今運用はできておりませんけれども、まあ一般病棟の方で見れる患者数を患者様をその分フォローしながら診療に当たっているところでございます。以上です。
村上雅彦議員。
はい、留萌市立病院経営強化プランの黒字向けた具体的な取り組みというのが5点ほど書かれていました。1つが収支の確保、2つ目が経費の削減、3つ目が経営の安定化、4番目が患者満足度の向上、そして5つ目に魅力ある職場づくりというふうに書かれています。挙げられている項目はそれぞれその通りだというふうに思います。そしてまた令和5年度の外来患者満足度調査や入院患者アンケート調査では、満足している、やや満足、普通を入れて 85% の超える方がまあ満足というお答えをしていただいているところでございます。これは私立病院で働いている方々の全員の成果と考えます。ただ丁寧な対応については時たま時間を要することも多々あります。働き方改革の中で労働時間との関係でどのようにお考えかお伺いいたします。
病院事業管理者。
働き方改革への対応につきましては、医師をはじめとする医療従事者の負担軽減のため、医師事務作業補助者の配置などタスクシフト、タスクシェアの推進や院内全体の業務改善を検討、推進するための医療チームを設立し、さまざまな業務改善や環境整備を進めてきたところでございます。また、患者満足度調査においては、おおむね高評価をいただいておりますが、一方で、待ち時間の問題や診察時などの接遇、 対応についてのご意見も寄せられております。丁寧な診療を行っていく、あるいは働き方改革や労働時間に対処していくためには、やはり医師、看護師不足が大きな課題であります。なかなか確保が難しい中で、外国人実習生の受け入れを検討するなど、今いる医師をはじめ、医療スタッフの働きやすい環境づくりに努め、そのことによって患者サービス向上にもつながると思っておりますので、両立に向け努力してまいりたいと考えております。以上です。
村上雅彦議員。
はい、ただいま、医師、お医者さんや看護師さん、そういったところが不足して、いるということで言われてますけれども、これ経営ということを考えると、そこを、なかなか医師来ていただけないという状況も承知してますし、看護師さんも来ていただけないという状況を承知してるんですが、そこのところがたくさん来るとなると、人的にはいいのかもしれませんが、経営的には経費がかかるというところも出てくるんだろうというふうに思っています。そこら辺のところについて再度お伺いいたします。
病院人部長。
お答えいたします。医師に関してはやはり条件医師であれば、出張で来ていただいている、先生よりも経費が落ち着くという部分と、あと入院患者さんのフォローができるですとか、そういった診療所のメリットが非常に大きいということで、やはり条件医師の確保というのは当然重要だというふうに思っております。以上です。
村上雅彦議員。
私もそういうふうに思います。常勤医師が来ると入院患者さんのケアもできるということだというふうに思っています。そのことが収入アップにつながっていくということになるんだと思ってますが、一つ気になるのが看護師さんのところです。地域包括病棟もやるという前提で、人もそれなりに、なんていうんですか、雇ってるというか雇用してるというか、配置をしているということだと思うんですが、そこのところはなかなか開けない状況の中でいくと、単純に見ちゃうと人が余っているにも見えるような形にもなっています。そこら辺のところについて、お聞かせ願いたいと思います。
病院事業管理者。
はい、お答えいたします。今の村上議員の言われる通りですね、そういう病棟運営を見越した中で看護師は確保してきてございます。ただ今諸事情いろいろな部分がありまして、地域包括ケア病床につきましては開設再開できてないということですが、今いろいろな諸条件、開設するためのですね、いろんな条件等がございますので、院内でそれらのことを検討しまして、なんとか再開に向けた形でですね、その条件整備の方できるものはないかということで鋭意協議してございます。それでまた再開ができることによって、看護師等によってもですね、その辺の働く場というのは確保できるというふうに考えてございます。以上です。
村上雅彦議員。
地域包括ケア病床のところです、病棟ですね。でなかなか目処が立たないという形で進んでいけば、どんどんどんどん月日は過ぎていく格好になります。そうするとそういったことでの収入、一般病棟も頑張るということでおっしゃられているんですが、そこでの収入がないという格好になったときに、6年度の決算ですね、大変厳しい、本当に厳しい状況になってくるというふうに危惧をせざるを得ないんですが、そこら辺のところについて、お聞かせ願いたいと思います。
病院事業管理者。
はい、まさにそのような、状況ということは我々も十分危惧しているところでございます。ただ今今後ですね、この患者数につきましては非常に今のまま推移していくのか、今後冬に向けた形でですね、また患者が上向いてくるのかというのは非常に見えない部分はございます。ただ例年冬に向けた形の中でですね、その診療科によっては患者が増えていくという部分もございますので、その辺も、ある程度想定しながら、考えてはいきたいと思いますけれども、ただその地域包括ケア病床に関する部分については今院内で、例えば訪問看護などが可能性はないのか ですとか、その辺に部分もついてですね、非常に地域的にはニーズはあると我々は認識しているのですが、ただこのように維新を絡んでくる問題ではありますので、その辺についての可能性、果たしてどのぐらいの規模でできるかということも含めながらですね、ちょっと検討はさせていただいているところでございます。以上です。
村上正彦議員。
はい、今ルールお答えいただきました。それで単年度決算で見ていくときにはもう半年が過ぎようとしているわけですから、とってもスピード感が重要になってくるというふうに考えます。そこら辺のスピード感について何かお考えがあればですね、お聞かせ願いたいと思います。
病院事業管理者。
はい、お答えいたします。そこの部分についてでもですね、やはり時間がないということもございますので、例えば先ほど言いました一つの例としての訪問看護に関してはですね、これ看護師、看護部の方の協力が非常に重要になってまいりますので、ここにつきましても今看護部の方には鋭意内部で協議をしていただいて、体制ができるかどうかということも含めてですね、そこについても院内でスピード感を持ちながら協議をさせているところでございます。
村上正彦議員。
はい、それからプランの中で魅力ある職場づくりについてということで3つほど挙げられています。離職防止に向けた職員ニーズの把握、研修機能の強化、キャリアアップの環境の整備、福利厚生の充実というふうに書かれています。これらの職場づくりについてはさまざまな取り組みが行われているというふうに今も若干お聞きしましたけれども、取り組みが行われているというふうに考えています。ただその中で個人の事情等の中で離職されている方もおられるというふうに思っています。でそういった方々が留萌市立病院に働いててよかったと思われるような職場づくりの環境や整備や職場づくりが大切と考えていますが、具体的に行われていることについて先ほども伺いましたけれども、さらにあればですね伺いたいというふうに思います。
病院事務部長。
はい、お答えいたします。職場環境の整備や職場づくりの具体的な内容につきましては、例えば医療従事者のスキルアップのへのスキルアップの対する支援や院内保育の実施によりまして子育てする職員の支援、さらには有給休暇の取得しやすい環境づくりまでに等はこれまでも取り組んできております。また令和4年度の診療報酬改定で新設されました看護師看護職員職業改善評価料を算定しまして、助産師や看護師のほか看護助手、看護補助者のを対象にし処遇の改善も図ってきております。その一方で福利厚生的にはやはり職場内院内横断的な連携を図るイベントなどもこれまでコロナ禍以前には実施しておりましたが、コロナ流行とともに自粛せざるを得ない、また今もなお自粛が続いている状況でありまして、職員が地域医療を守るという大きな役割、職員一人一人がその役割を担っていることを日々担いながら日々頑張ってくれておりますので、そういった面ではやはり福利厚生的には少し大変な思いをさせているというふうに感じているところでございます。
村上正彦議員。
はい、なかなかですね、職場の取り組み、コロナ禍以前のような格好でできないということでお伺いしましたけれども、やはり地域医療に従事している、そういった自覚を持って働いているというふうに思っています。ただ何もなしにその自覚というものを維持し続けるっていうのは大変なことだと思うんです。全体的に話し合うとか、こういったことだけど皆さんどうだい、私もそうだよだとかって言ってお互いに元気づけるような、そういった職場での取り組みが必要だというふうに思っています。でコロナ禍以前のようにはできないんですが、まだですね、そういった中でやっぱり、このコロナ禍を受けての今の現状の中でのできること、やっぱりしっかりと知恵を出して進めていかなければならないというふうに考えていますが、いかがお考えかお聞きをします。
病院事業管理者。
お答えいたします。まさに今村上議員のおっしゃる通りでございまして、少しずつですけども院内の中でですねそのような場を設けていったり、あと職種同士ですねやっぱりコミュニケーションを図れる場というものも必要になってくると思います。なんとかそのような場を少しでも設けながらですね、院内職員同士がですね一丸となって、取り組んでいけるような形をですね作っていきたいと思いますのでご理解いただきたいと思います。
村上雅彦議員。
はい、大変さはあると思うんですが、いろいろな場しっかりと作っていただければというふうに思います。強化プランの中にも書かれているんですが、留萌市立病院の果たすべき役割機能、そういったものについていろいろと読ませていただきました。まあその通りだというふうに思っています。それで役割機能を守りながら経営を強化するために留萌市病院管理者として今後に向けた姿勢や意気込み、そういったものをお聞かせ願いたいと思います。
病院事業管理者。
はい、留萌市立病院の役割と機能を守りながら経営を強化するためには医師をはじめとする医療スタッフの確保が必要不可欠であります。特に常勤医につきましては派遣の縮小が続き深刻な医師不足の状況に陥っておりますが、今後も継続して全力で医師確保に取り組んでまいります。また職員の病院経営に対する意識改革も重要であると考えており、医師である診療部長も含めた院内部長職をメンバーとする部長会議および経営会議において経営に関する意識づけを進めてまいりましたが、今後は現場職員に診療報酬制度の理解を深めてもらえるよう勉強会等を開催してまいりたいと考えております。留萌市立病院に求められる役割は市民のみならずこの留萌医療圏全体のまちづくり、安心した生活に直結します。役割を果たしていくためにも、たとえ十分な常勤医師確保に至らなかったとしましても市長医による応援を要請しながら診療体制の維持や救急、周産期などの医療を維持していけるよう努めるとともに、引き続き医師確保そして経営改善に全力で取り組んでまいります。以上でございます。
村上雅彦議員。
はい、いろいろとお答えいただきました。ただ厳しい財政状況、こういったものがさらに続いていくんだろうというふうな感じで受け取りました。そこで解説者としての市長に伺いたいと思います。今いろいろとお話聞いたとおり市立病院大変厳しい財政状況という格好になっていくような感じです。6年度はそういったところを受けながら当面の対応としてどうしていくのか、市長としてのお考えをお聞きしたいと思います。
市長。
先ほども答弁をさせていただいたところですが、やはり私としてはやはり地域の市民の命を守る、そして安心した暮らしを守っていく、ということがこの地域医療を維持していくことの重要性だというふうに思っております。今後というか現状の財政厳しい財政状況を踏まえて、やはり今後北海道そして総務省などにですねやはり要請をしていき、なんとか経営の維持を確保できることを私の方としては動いていきたいというふうに思っています。まずは病院の方の安定経営のための医療体制や維持については管理者と委員長にもお願いをしながら動けるところは私も動き、そして経営面に対してもですね必要なことを国への要請などしてまいりたいというふうに考えているところであります。
村上正彦議員。
はい、次大項目2点目のところについて、ご質問をしたいと思います。厚生労働省、今月の5日にですね、7月の勤労統計調査発表しました。で、6月と7月実質賃金プラスということで、出されています。で、その内容を見ると6月7月の手当のところがこの引き上げに大きく影響したというような分析もされているところでございます。で、公務員の賃金は人事院勧告が出てその後法整備がされて年末に差額が支給されるなど実質的に手取りに反映されるのは年末以降という格好になります。ただ今年度の賃上げ結果を手当も含めてパートタイム会計年度任用職員にもしっかりと反映をさせていただきたいと考えています。最後に市長に伺います。パートタイム会計年度任用職員の方々も一般職の職員と同じように地方公務員として日常の業務に邁進されています。労働意欲をさらに高めるためにも期末勤勉手当の支給月数について一般職の職員と同じ月数を支給するように、しっかりと協議を行っていただきたいというふうに考えていますが、市長のお考えをお聞きいたします。
市長。
このパートタイム会計年度任用職員の期末勤勉手当については職員団体とも今までも協議を重ねてご理解をいただいてきたところです。今後この物価高騰を含めて社会の情勢というのは変わってきてますし、また今議員からもあったとおり人事勧告が発令され、そして国がこれから法改正に基づいて自治体に通知が来る状況の中で、今高卒や大卒初任給の給料がかなり引き上げられるという点も踏まえてですね、やはり人事勧告の内容を重視しながらこれから従前でいくと11月に職員団体との交渉を重ねてですね、最終的な結果を生んでいきたいというふうに思っております。今いる会計年度職員の皆さんには本当に仕事を全うしていただいていることを踏まえて職員団体との協議を重ねてまいりたいというふうに考えているところです。以上です。
村上正彦議員。
あんまりしつこいの嫌なんですけども、最後になります。職員団体と協議という格好で言われています。これは期末勤勉手当の月数、支給月数ですね、そこも含めて協議をしていくということで理解していいのかどうかだけ最後伺います。
市長。
今までの協議の中でも月数については協議内容に入っておりますので、合わせてですね、改めてですね、発言をするとすれば含まっている内容で協議が進むものと今の段階では私としてはそう考えているところであります。
2番村上正彦議員の質問を終わります。